バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。ということでですね、今回は趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、2017年最後の夏フェスともいえる氣志團万博2017のレポートをお送りしたいと思います。氣志團万博はですね、もう2014年から15年、16年、17年と4年連続で行ってるフェスなんですね。で、もう本当にね、これ、参加者とか素晴らしくって、もう一回行ったらやめらんない、このフェスだけは。ということで、このポッドキャストでも、いろんなフェスの話題をこうやってお話ししてますけれども、この氣志團万博が一番、もう2014年から追っかけて話してるっていう、まあコンテンツになりますので、今回はね、2日間行ってまいりまして、初日の様子、そして2日目の様子を前編後編と2回に分けてお送りしたいと思っております。はい、ということで、早速参りましょう。氣志團万博1日目の様子ですね。はい。で、簡単に氣志團万博っていうフェスは何ぞやっていう、説明をしたいと思いますけれども、氣志團、ね、我らが氣志團、氣志團というバンドがありまして、1997年から活動していて、今年で20周年を迎える、まあ、突っ張りヤンキーバンドですね。で、まあ、パンクロックを持ちた感じで、俺たちの音楽はヤンクロックだって言ってるんですけども、まあ、要は、結構ヤンキー系の曲が多いんですけれども、この曲がね、本当にちゃんと聴くとね、本当にいい曲ばっかりで、僕もその氣志團万博って氣志團が好きっていうわけで、行き始めたわけじゃなくて、やっぱりこう、そこにね、参戦する、登場するラインナップのアーティストがすごいいいなと思って行ったっていうところなんですけれども、なんかそれと一緒に氣志團を見てたんです、最初は実は。だけど、もう見てるうちに、あ、やっぱ氣志團やっべ、超いいんだけど、みたいな感じになってきて。で、もう今じゃ完全に氣志團ラブ、もう氣志團ファンですね。そんな感じで毎年、もうもちろん氣志團のパフォーマンスも楽しみにっていうことでね、行っております。そんな氣志團万博というフェスなんですけども、もともとね、氣志團のリーダーの綾小路翔さんがすごく人望があって、交友が広くてっていうことでね、本当に、もう、ももクロから和田アキ子、矢沢永吉まで、もう、小林幸子までってね、もう本当に若いアーティストからね、もう、ロック界、音楽界の重鎮大御所まで、もう、どんどん出てくるっていうね、もう、これが氣志團万博の醍醐味であって、で、本当にね、他のフェスじゃこの組み合わせ絶対見れないよねっていう人がバンバン出てくるわけですよ。まあ、そんなのを、これからも紹介していきたいと思います。はい。ということで、初日の様子なんですけれども、ちょうどね、この、9月の16日、17日、思いっきり日本列島に台風が通過したわけですね。で、もう、2日目の17日なんか、本当に天気すごくて、暴風の中だったんですけど、16日もね、やっぱり午後になってからもうポツポツって雨が降り出して、もう午後から夜にかけてはもうずっとカッパが手放せないっていうような状態だったんですけども、まあそんなのぶっ飛ばすぐらいね、楽しいフェスだったんで、まあ全然って感じだったんですけども、まずはですね、氣志團が、いつもは本当に2日目とか最終日なんかは鳥で出てくるっていう感じなんですけども、今回はですね、初日はオープニングで、2日目ももう真っ昼間の、昼3時に登場というね、形だったんですね。で、初日の氣志團、まあ、2日目ので氣志團はお話ししますんで、初日のオープニングの話はちょっと置いといて、で、その後に出てきたのが、東京スカパラダイスオーケストラ。ほんとね、スカパラもね、いろんなフェスに出て、今年僕もロッキンジャパンとかで見たんですけども、スカパラはね、昼見るのも楽しいし、夜見るのも最高っていう感じね。まあ、とにかくもうなんか、酔っ払って踊ったもんが勝ちみたいな感じのね、まあ、そういったステージです。で、スカパラですね、ニューアルバムでですね、10フィートのたくまさんとコラボした曲があって、で、この、氣志團万博の初日は、10フィートが出演する日だったんですね。ということで、もう、もちろんやってくれました。スカパラと、ね、10フィートたくまさんのセッション。 でね、この二人のやってるあの、ノーボーダーノーリミットっていう曲なんですけど、この曲がね、すごいいい曲でね、僕大好きなんですよね。それを本当にあの、ね、スカパラと、まあ、あの、たくまさん本物が出てきて歌うっていうのを目の前で見れる。これ本当にフェスの醍醐味でね、もう幸せな瞬間だなっていうのをつくづく思い知らされました。うん。で、その後に登場したというか見たのが、桃色クローバー Z! ももクロちゃんですね。で、ももクロちゃんもね、ほんと縁があってもう何回も見てるんだけど、やっぱりね、ももクロのステージ、もう彼女たちが全力でっていうところがね、やっぱりすごく良くって。で、全力だけど、気張ってないところがいつもいいなーって思うんですよね。で、今回なんかもそんなステージで、もうほんとにみんなが楽しそうにやってくれて、騎士団万博は、もう毎年、ももクロとバンプスは必ず出るっていうね。うん。で、もう、ももクロちゃんなんかはみんなで、ももクロ万博へようこそなんて言ったりとかしてるんですけども。まあ、そんな中でもね、気負わないスタンスでやりつつも、すごいね、いろんなパフォーマンスがあって、今回もあの、障害物競争でこう、網くぐるパフォーマンスみんなでやったりとか、あとは、氷割り、うん、あの、ステージで、かなちゃんがね、リーダーの、かなちゃんが、足でガーンってこう、氷空手割りみたいな感じでバカーンって割ったりとかね。なんかそういうね、いつもね、面白いパフォーマンスを見せてくれるんですよ。で、今回はね、他のメンバーが重量上げとかしたりとかね。うん。そんなのも楽しませてくれるっていう感じでね。うん。相変わらず、うん。さすがエンターテイナーだねって感じでね。ももクロ、楽しませていただきました。で、その次に見に行ったのが、リサですね。うん。で、リサも本当にあのフェスでいろいろ見てるし、僕もあのライブレポート書いたりとかしてるんですけども、とにかくね、僕ね、そうそう、リサとの出会いもやっぱり騎士団万博だったんですよ。で、4年前の騎士団万博かな。うん。で、本当に日中の割と最初の方のステージでリサが出てきて、でね、もうすっかりハマっちゃったっていう感じで、ちっちゃい体ですごいいい声で歌うっていうところでね、やべえリサ。好きだわみたいな感じで、うん、今回もね安定のステージを楽しませていただきました。で、その次に見たのがマキシマムザホルモン。マキシマムザホルモンもね本当にフェス出てるんだけど、もうどこのフェス行ってももうめっちゃ満員みたいな、すっげー広い会場なのに入場規制みたいな感じで、ロッキンジャパンとかそういうね、騎士団万博とか外のフェスだったら、まあ外だからいいんだけど、屋内のフェスとかだともうみんな大変みたいな、ぎゅうぎゅうのところでもうぐわーってヘッドバンキングしたりとかね、うおーみたいな感じで、くっさみたいな。本当にもうそんな感じなんですけども。実はね、まあと言いつつ、マキシマムザホルモンのステージは最初から最後まで全部見たの、僕、実は今回初めてだったんですね。でもね、やっぱりすごかったね。うん。もう本当にこう、うん、みんなガチでヘッドバンキングしてるし、みたいな感じ。もう良かったし、うん。で、その音の厚みと一緒に、ああ、やっぱり彼らのね、人気ここかと思ったのが、こう、MC とかで、割とこう、うん、普通そういうね、ガンガンの、うん、ラウドロックみたいなやつって、なんか MC とかも硬派だったり、むしろ MC しねえみたいな感じだったりとかね、うん、お前らついてこいこらーぐらいのことしか言わないようなイメージがあるんですけど、マキシマムザホルモンは、ね、彼らの曲っていうか、CD のジャケットとかにね、漫画太郎さんの絵を使ったりとか、まあそういうとこでもわかるように、なんかもう、サブカル要素プンプンみたいな感じでね、うん。なんかね、そういう、俺はアーリン推しだーみたいなね、その前に出てきたももクロのアーリンちゃん好きだーなんつっていう話とか、あとね、ドラムのナオさんが、めっちゃ面白かった。うん。で、なんか演奏中とかも結構カメラ目線でね、割と可愛い顔したりとかするんだけど、うん。今回もね、MC ですげえ笑ったのが、この日オープニングで、深夜番組とかですっかりお馴染みになったジャガーさんがね、オープニングアクトを務めたんですけれども、まあ、ジャガーさんにご挨拶行ったっていう話をして、うん、そしたらジャガーさんが、マキシマムザホルモンのメンバー見て、ああ、なんか、一回ご一緒したことがあって、みたいなことを話したらしいんですよ。で、 確かフジテレビでかなんかで出てきたときに、あのドラムのね、ナオさんに向かって、うん、豚の鼻かなんかつけて演奏してましたよねみたいなことを言ったらしいんですけど、あのナオさんって割とこうちょっと団子っ鼻なんですね。でその話を聞いて、私はこの鼻つけもんじゃねえ、あの本物だわ、デフォルトだわ、私はこの鼻で生きてきたわみたいなMC でも大爆笑、もうゲラゲラ笑っちゃって、この人面白いなーなんて本当にね笑わせてくれたんだけど、うん、まあそんなエピソードもありつつ、うん、マキシマム・マウンザ・ホルモンのね魅力全開のライブパフォーマンス楽しませていただきました。えいというわけで、その次にね、リップスライムで、リップスライムは本当に僕もね、楽園ベイビーの頃はそうでもなかったんだけど、ここ 3,4 年ですごい気に入っちゃって、10っていうアルバムがあるんですけど、この10っていうアルバムはすごく良くて、で10っていうアルバムのジャンプっていう曲とかがね、今はすっかりもうライブで盛り上がりの曲の定番になっちゃったんですけども、うん、この曲がすごい良くて、 FM でかかった時に、え、この曲誰の曲だろうって言ったらリップスライムだったんですね。あ、そうだったんだっていうところでね、なんかそこら辺からこう遅れて好きになった口なんですけども、まあリップね、うん、やっぱり安定のクオリティで、もちろん楽園ベイビーやるしね、熱帯夜やるしみたいな感じ、うん、で安定のクオリティのパフォーマンスを楽しませていただきました。で、そんな氣志團万博なんですけれども、さっきもちょこっと話したね、あの毎年登場するのがバンプスです。でバンプスがね、バンプスってやっぱりちょっととんがってかっこよくてなんぼみたいな、うん、ね感じなんだけれども、まあ、実は MC でちょっと優しかったり愛嬌があって可愛らしかったりっていうのも、ちょっとねやっぱりくっそこのハイドイケメンなのに憎いねみたいなね、ちょっとそういう可愛らしいところもあってってところなんですけれども、あれだな、バンプスもライブ初めてガチで通してみたのはやっぱり氣志團万博だったな、なんてねちょっと思ったりして、でね今回もバンプス登場して、また来ちゃったよってね毎年言うんですよ、うん、来たかったくせにみたいな、でもやめらんねんだよみたいなことをねこう言ってみんなを盛り上げたりとかして、そんな感じでね、うん、まあバンプスもね本当にやっぱり曲だけをこうね黙って MC なしで、うん、すっ飛ばしてもみんな盛り上がると思うんだけど、そこをあえてやっぱりちゃんとちょっと愛嬌のある MC っていうところがね、まあ憎いっすね、うん、そんなバンプスのステージを見つつでね、今回ねやっぱりね初日はね、なんといってもこの鳥で登場したのがね布袋寅泰ですよ。もう僕なんか思いっきりボーイ世代で、90年代は布袋の曲と一緒に駆け抜けてきたみたいな口なんでね、やっぱりもうね布袋さんはやーべーみたいな感じで、うん、本当に楽しみだったし、で僕布袋寅泰のライブはやっぱり一回生で行きたいなーって思いつつ、なかなか行く機会がなく、今回ね初めて布袋さんのライブ生で見たんですけども、まあ上がる上がる、もうね本当にもう歌って叫んで踊りましたからね、本当に布袋さんの真似してエアギターをしながらみたいな、一緒にね隣で見てたちょっとお姉様がいたんですけども、もうそのお姉様と一緒にもうゲラゲラ笑いながら俺が真似してみたいなところをね、うん、一緒に大盛り上がりして楽しませていただきました、うん、で今回のこのポッドキャストではね、ちょっとせっかくなんでね、その布袋さんのライブの話をちょっとじっくりしようかななんて思うんですけど、いいっすかね、うん、はい、まあダメって言われてもしますけどというわけでここからはバッキー大阪のストレンジャーズパラダイス、今回はシュミシュミミュージックのコーナーで布袋寅泰のライブレポートをお送りいたします、よろしくお願いしますみたいな感じで行ってみたいと思います。あのねオープニングはあれですよ、パーパーパーンって、まあ、元々はねリメイクの新しい新仁義なき戦いで、布袋さんもこの映画出てるんですけども、この主題歌だった曲なんですけれども、まあ、世の中的にはねキルビルですごく象徴的に使われてるんで、キルビルの曲みたいな感じなんですけど、もうこのインストナンバーでね、 ャッチャッチャカチャカってもうイントロのところからね、うん、もうサビのところまで、あの氣志團万博はあの客席っていうかオーディエンスに向かってまっすぐ花道が伸びてるんですよ。結構長くて50メートルぐらいあるのかな、うん、その花道をねもう布袋さんが一人でギターをこうバーッとやりながらね、この曲に合わせてパラパッパーンってねもうまっすぐこう歩いてくる、もうかっこいいに決まってんじゃねえか、そんなことやられたら。もうかっこよかったなぁ、うん、もうそれから始まってね、次の曲がねスリルですよ。スリル、スリルって言うとねもうあの江頭さんのテーマ曲みたいなところもあるけど、うん、まあ、ほんとかっこいい。もうこのイントロチャラララララってイントロが流れたら叫ぶに決まってんじゃん、うわーみたいな感じでね、うん、隣にいたお姉ちゃんと一緒にもうギャーギャー叫びながら、うん、でこれサビのところでそうさ迷わずってとかって迷わずってところを布袋さんがこう耳をそば立てるわけですよ。そう叫ぶよね、迷わずみたいな、うん、もうそんな感じでね、うん、もう大騒ぎで立て続けにポイズンですよ。こりゃあね、うん、テンション上がらないわけないでしょ、暴れないわけないでしょってね、本当にもう90年代スリル、ポイズン散々聞いてね盛り上がってきた曲なんでね、もう思い出もいっぱいだし、もう本当にここら辺のね王道ナンバーやられたらね、もう鳥肌と涙と叫びなしではねこの場にいられないみたいな感じです。でその次がバッドフィーリングです。バッドフィーリングっていうのはもうボーイの代表曲でもあり、布袋さんがねあの自分であのカバーしてっていう歌もあったりとか、でねもうボーイ時代からのあのギターのこの弾き方、それ真似するよねっていう感じね、うん、これも俺がエアギターで真似しながら、うん、隣のお姉ちゃんとゲラゲラ笑いながら楽しんだっていうそんな曲なんですけども、ここで MC が入ってですね、で新ニューアルバムがあのこの秋出るということで、その中から一曲ちょっと渋い大人のバラード的な曲をやってくれたんですけど、この曲が終わったらまたね彼のもうザ・ヒットパレードですよ、うん、で知ってる人が歌って一緒に知ってる人が歌ったら一緒に歌ってって、さらば青春の光、そら歌うよね、これ名曲ですから、本当にいい曲だなって思うしね、さらば青春の光は。で布袋さんのボーカルじゃなかったらもっといい曲なのになーなんてぶっ飛ばされるようなことをあえて言ったりしてみましたまあでも本当にね、うん、でその次がね、うん、バンビーナですよ。ビャンビャンビャンビャンビャンレッツゴー、もうバンビーナ、はあ、もう本当にねもう思い出すだけで胸が熱くなる布袋さんのパフォーマンス最高だったな。そんなねもう駆け抜けるようにあっという間に終わりを迎えた、ラスト1曲がこれまたねバッドフィーリングに続いてボーイ時代のドリーミングなんですけれども、ここで登場したのが氣志團のリーダー綾小路翔選翔やんです。でもう翔やんなんかもねもう本当にあのボーイを聞いて育ってきて、俺のことをぶん殴った先輩もみんな布袋さんのことが好きだった、そんな布袋さんを自分の町に連れてきて一緒にねこうやって同じステージに立てるって本当に素晴らしいって、最高だって、その通りだと思います、うん、であの布袋さんと翔やんがね一緒にドリーミン、ボーイのドリーミンを歌ったんだけどね、もう二人がね本当にもうなんか行き別れてやっと再会した兄弟みたいな感じで、もうやんやと肩を並べてね花道バーッと歩いてサビは向かい合って、オーウェーイ I'm only dreaming ってもう向かい合って本当に幸せそうな顔して歌って、うん、であのラストのところなんかももう一緒にやっぱり向かい合ってね、うん、挙句の果てには布袋さんのこう弾くギターネックをねギターネックに翔やんがチューしてましたからね。まあでも俺も翔やんだったらそれしちゃうなみたいな感じだな。本当に最高のステージで布袋さんも本当に楽しそうだったし、うん、ずっと来たかったって言ってて、でその来たかったステージに呼んでくれた張本人って言って翔やんのことを紹介してっていうね、もう本当になんかもうこっちが見てるこっちも嬉しくなるみたいなね素晴らしいステージでした、うん、まあそんなね氣志團万博1日目だったんですけれども、うん、まあ、とにかくね素晴らしいですこのフェスは、ということで、まあ、初日はそんな感じでした、ということで 次ね、後半の方では2日目の様子をまたじっくりトーク語っていきたいと思います。バキ大阪のストレンジャーザンパラダイスというわけで、今回は趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、2017年最後の夏フェス氣志團万博2017前編をお送りいたしました。それではまた後半に続く。